シリーズ、あなたの人権、私の人権、473、心豊かな世代が育つ、童話の里づくり。就職差別、クス青少中学校3年、浜辺聡太。皆さんは就職差別を知っていますか？就職差別とは、面接などで雇う側が就職希望者の資質、能力、適性と関係ない事柄や、本人の責任ではないことや、家族のことなどを調べて、採用・不採用を決定することを言います。最終的に採用・不採用に結びついていない場合でも、質問によっては、就職差別と受け取られる質問や行為もあるそうです。具体的な例としては、差別的な項目が入っている社用紙を使用する。面接で戸籍番地や親の職業を聞く。戸籍謄本等の提出を要求する。作文で家庭状況などを書かせるなどです。僕は就職差別という差別が存在することを3年生になって知りました。道徳の時間に人権学習があり、そのテーマが就職差別についてでした。そこで、就職差別とはどんなものか、どんな質問が差別に結びつくかなどを学びました。実際に過去にあった応募用紙を使い、おかしいと思う質問を探しました。僕が思っていたよりも、実際はたくさんの項目が差別につながることをこの授業で知りました。家に帰って学習したことを家の人に話しましたが、家族は就職差別について詳しくは知りませんでした。就職差別はまだまだ認知度が低いのだなと感じました。でも、受験生となった今、高校受験での面接、就職面接など、これからの自分のためにとても役立つと思い、就職差別についてもっと調べてみることにしました。はじめに、就職差別の現状を調べてみました。差別質問が多かった昔に比べて、統一応募用紙が使われるようになってからは、本籍地や出生地に関することなど差別につながる質問は減ってきていました。減っているということは、他にも何か対策をしているのかと思ったので、詳しく調べてみました。すると、就職差別解消に向けた取り組みがありました。国が就職差別解消のために、ハローワークと連携し、研修を開いて、公正な採用選考が行われるようにしていることが分かりました。対策を調べていると、職業安定法という法律があり、その中で就職差別をしっかり禁止していることを知りました。職業安定法第3条には、何人も人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的扱いを受けることがないとされていました。このように、国が法律を作ったり、取り組みをしたりしているのに、なぜ未だに就職差別があるのか疑問に思いました。その原因の一つに、人種差別やブラック差別、女性差別などの元となっている偏見があると思います。また、雇う側がこれは就職差別だと認識していないケースも多いのではないかと思います。だから、ニュースやメディアなどでもっと取り上げたり、対策を増やしたりすることが必要だと考えます。僕たちや僕たちの子供たちが そんなおかしな偏見によって夢を諦める、そんなことのない世界になってほしいです。統一応募用紙とは、求職者の個人情報の収集を制限することで、就職差別を防ぐことを目的に1970年に作られ、全国で使われるようになった応募用紙のことです。この人権作文について意見や感想、激励などお寄せください。また皆さんの投稿もお待ちしています。私たちを取り巻く様々な不合理や差別性について気づいたことや感じたことを1200字程度にまとめて、住所、氏名、連絡先、電話番号を記入して、くす町教育委員会社会教育課、あなたの人権、私の人権までお届けください。匿名も可です。